නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්සා භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
සංඝං සරණං
ဒုတိယံपि बुद्धं शरणं गच्छामि
ဒုတိယံपि बुद्धं शरणं गच्छामि
ဒုတိယံपि ဓမ္မံ शरणं गच्छामि
ဒုတိယံपि ဓမ္မံ शरणं गच्छामि
ဒုတိယံपि संघं शरणं ගච්ඡාමි
ဒုတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
තတိယံපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි
පානාතිපාතා වේලමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදනාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
අදින්නාදනාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
කාමේසු මිච්ඡාචාරාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
මුසාවාදාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සාවාදාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි
සුරමෙලයමච්චපමදත්තනාවේලමනි සික්ඛාපදං සමාදියාමි සාදු සාදු
සාදු සාදු
はい、じゃあ般若心経ですね。 弥陀心経 主上と皆ともに仏道上善こと天気良くてかなり天気温度上がるんですよ。20度ぐらい上がるかな。はい、よしかな。はい、じゃあ、今日も一気に行きましょう。何？あ、はい、ですね、ポッドキャストの人のために言うと、今ね、我々は、奥多摩の御岳山の蓮舫さんにお邪魔しています。いつものとこですね。音は大丈夫ね。まあ、今年はまあめちゃくちゃ特別な年ですけど、特別な年でなんかいろいろ予定変更しましたけど、でもこの御岳山でねやる精神は、5月のねゴールデンウィークのだけはちょっとさすがに緊急事態宣言の中でしたから、中止しましたけど、それ以外は、ね、ずっとやってるんですよ。ちょっと短くはしてますけどね、海の日もお盆もそして今回もね、今回なんて本当に体育の日がなくなったんだっていうか移動したんで連休ないのに、まあそれでも3泊4日で結構人たくさん来ていただいてね、ありがたいです。だからまあ今年は実際には 遠方のね、あの名古屋とか関西とか、それが軒並み全部中心になってます。でそれ以外は大体やってるんですよ。あの福島なんて6月の初めに行っちゃったしね、あの緊急事態宣言が終わった、あの頃はね、ちょっと本当感染者が、ね、あれだけやった後だから感染者ものすごく少なくてね、その隙間を縫ってやったらその後増えてきちゃってね、またちょっとピンチになったけど、あの大丈夫でした、ね。で感染者もね多いけど、あの重症者の数見てもかなり本当に今下がってきてますから、このまま行ってくれるんじゃないかなと、私が言ったって意味ないけども、あの尾身先生とかね、あの辺りがそう言われているので、尾身先生なんかもしかしたらバンって下手すれば来るから、みんな気をつけてっては言ってはいますけどね。今日はね、御嶽の摂心として新しいものを2つ取り入れたんですよ。で1つはね、ちょっと禅袴っていうね、これちょっと非常にプライベートでもないんだけど、まだあと特定の人にしか行き渡ってないのでね、これちょっとポッドキャストで話すのは不適切なんで、これは取り上げないですけども、もう一つがね、オウムチャクラ瞑想ですね。で先週も話しましたけど、先週はねまだね、実際にやってはいなかったんですよ。やってはいないってみんなでね。で今回御嶽の摂心の中ですでに2回やりました。で今晩もまたやるんだけども、それで、私だけじゃなくてね、参加者の人 の感想もすでに、昨晩とかね来ていますので、それをもとにね、ちょっといろいろお話ししたいなと思うんですけども、ただそれが直接のテーマというよりか、テーマは、今日のテーマはね、25年前に、止まった、仏教とヨーガの時計の針をもう一度進めるっていうね、そういう題になります。これはね、この間、10月の1日に、ね、私と藤田一生さんとが対談したのに対して、東京の、天台宗のね、あの名刹の、和尚さんが、住職さんが、非常に熱くて長いね感想をいただいて、それもシェアしてますから、先週か2週前ぐらいに載ってますからね、一方のサイトから読めますから、それもぜひぜひお読みくださいね。住職さんにはもう許可もらってますので、でそれを読んだ、これまた外州の人なんですけども、外州の九州の方の住職さんですね。その人が25年前に止まった時計の針がをようやく進めることができた、できる、そういう実感があるってね、とおっしゃってくださって、これめちゃくちゃ私にとっては嬉しくて、なぜ嬉しいかというと、25年前に時計の針が止まったっていうことをしっかり認識してくれてるからですね。ってことはどういうことかというと、もう最悪は分かります、時計の針止まってはいないっていうのが、これ本当面白いでしょ。時計の針は25年前に止まってなんかいないよっていうか、そんな発想すらないよっていうのが止まってるって話なんですよ。止まってるって話なのね。なんか何かが隠蔽されちゃったから、隠蔽されたらもう終わりじゃないですか。もうそれはノータッチ問題になるから、永遠に時計の針は進まないんですよ。もうそこで止まってるからね。だけど25年前に止まったなってことを強く認識している人だったらば、で認識している人しかその時計の針を進めることはできない。 だからこの時計の針を進めるっていうのはちょっと一大決心がいるから、今なんか余計なことすると叩かれる世の中だからね、何もしないでおこうっていうふうに安易に流れるのは当たり前なんですよ。まあ普通はね。だけど、そうじゃない人たちがいて、でその人たちによって、あ、時計の針止まっちゃったな、だからこれを進めなきゃいけないなって非常に強い問題意識があって進めることができるわけね。それは進めたらもうめちゃくちゃバッシングに来るに決まってんじゃないですか、ね、だからバッシングなんか平気ですっていうような人じゃないと進められないですね。でね、今日はねこの問題、25年前の時計の針を進める問題に全部、まあ全部一応全部絡んじゃうんですよ、今私らがやってることから、それからオムチャクラ瞑想からね、でそれと何て言うかな、あのお釈迦様のね言葉に、才の角のように一人でまっすぐ進めっていうのあるじゃないですか。なんか分かったようで分かんなかったんですよ、私。どういうことかなって。で、それがね、ようやく分かってきて、で、今日の話もそれとつながりますね。才の角のように。ね、さ、あの、内山老師の本にもありましたね、才の、積むように進むって、あ、ちょっと正確じゃないですけども、あの正確な後で見調べておきますけど、ね、あの内山老師の簡単なあの法話集をまとめた、あの一般の人向け の, あの本があるんですよ、そこに、あったと思います、ね、でそれと全部絡んじゃうのね。だから25年前に、止まったよねってことすら気にもしないで、ってことも考えないでっていうのが、才の角のように一人で進むっていう態度の正反対なんですよ。真反対なんですよ、ね、だからそれと絡んで来ますね。でそれとあと、今ずっと話し、あのここ数週間話してきたよりね、ということにするっていうね、ということにするっていうあの話ですね、とも全部絡んできちゃって、でそれを全部突破するのがオムチャクラ瞑想のようなんですよ。で、オムチャクラ瞑想っていうのはね、私、あ、まあもちろんね、あのリタさんから話は、あの彼女があのこれを録音する時のも話、まあ、知ってたんですけど、まあそれは静岡の方のね、あのスタジオさんに行って、まあ、これあのそれを作曲した人たちのスタジオに行って、まあ、録音 してたんですけども、まあ、何ヶ月前かな。そこからこういうことやってますっていう話は聞いてたんですけども、まあ、そのことの意味がね、私自身もいまいちちょっと自分の中で落とし込めていなくて、で、まあ、先週は一応あの、まあ、一般論として話してね、で今週は、もうすでに実際にやり始めてますので、やり始めたらもう何もかもが全部つながっちゃったかなっていう感じで、だからリタさんがなぜこういうことをやったのか、こういうオムチャクラ瞑想を CD にまでして世に問うたのかっていうあたりですね、そのあたりもお話ししたいと思います。これが全部つながってるんですよ、実を言うと。もう彼女は明らかに 25年前に止まった時計の針を進めようとしている。逆に言うと、25年前に止まっちゃったんだっていうことの痛みを知ってる、ね、だからなんていうかな、私は本当に、ね、ヨガの先生たちにはある意味は本当に大変だなと実は思ってるんですよ。お坊さんたちよりか大変、まあ、お坊さんも大変かまあ日本の住職さんたちも大変だってものすごいもう私も分かるし、だけどヨガの先生たちも大変だなっていうのも分かるんですよ。もうヨガの先生たちが置かれた状況っていうのが非常にもう一人一人の努力でどうにかなるような話を超えて非常にちょっと大変な状況にある、ね、でこれは単にヨガの先生日本の住職さんたちの問題ではなくて日本全体の問題で、ってことは25年前に、まあ、仏教とヨガの時計の針は止まったんだけども、じゃあそれは仏教との関係者のみかヨガの関係者のみかっていったらそうじゃないわけね。まあ、仏教にはもちろん専門家っていう人がいて、まあ、住職さんとかね、ヨガには専門家ってね、ヨガの先生たちがいて、でその住職さんやヨガの先生たち、ヨガ、ね、たちの問題なのかっていうとそうじゃないわけですよね。だ日本国民はみんなどっかのお寺の檀家だしヨガはみんな今ねものすごくみんなやってるわけで、だからそれは住職さんやヨガインストラクターの問題ではなくてやっぱり日本国民全体の問題なんですよ。ってことは逆に言うと25年前に何かが止まってしまった、ね、25年前みんな覚えてますかね。私結構覚えてるんですよ。であの時に何かぐしゃっと壊された、でその壊れた後を25年来てるから、それを知らない人たちによってこれは当たり前かもしれないけども、前を知ってる人にとってああ壊されたままだなっていうねとこなんですよ、ね、だから25年前に止まった時計の針を進めるっていうことはただ単にね今話してるんだけど、ヨガクラスでオウムってまた言い始めるとかそんなレベルの話じゃなくてまあそれもそうなんですけども、そんなレベルの話じゃなくてもっと大きな文脈で、物事が止まっていたのを前に進めるべきだし、前に進められるし、進めたら本当にすごいことになるな、あなたにとってあなたってどういう人ですか、あなたもうやけのやんぱちでしょ、やけのやんぱちっていうかもうなんかニヒリズムに侵されてるじゃないですか、あなたもう何も信じてないでしょ、死んだどうせ死んだら終わりと思ってるでしょね、っていうようなそういうあなたと別に誰かを言ってるわけじゃないんだけど、そういうなんかどうしようもないニヒリズムとやけのやんぱちと全然人生に希望を持たないその感じっていうのはやっぱり25年前、まあ別に25年前から始まったわけじゃないけども25年前のあのぐしゃっからやっぱ来てるんですよ、ね、で少なくともヨガなんてね、まあ、ヨガが本当に被害を受けた最たるものだと思いますけどもね、だって最終下脱者の人はヨガの先生でしたからね、あの人はね本当にね、まあ、最後はダブダブになっちゃったんですけどね、若い時本当にものすごい引き締まって本当に優秀なヨガの先生だったんですよ、あの人もね。だからものすごい人気があって、まあだからそれって爆発的に増えていったんですけども、だからまあ当然最終下脱者がヨガの先生であったっていうのはちょっとヨガ業界にとってあまりにも致命的でね、まあその爆風に飛ばされたっていうのが実際のところですね。それでヨガっていうのがまあそういうことになっちゃって、 で、それで今日本人が出会うヨガクラスっていうのがその幕府に吹き飛ばされた後のヨガクラスなんですよ、ね、これはちゃんと日本人として認識した方がいいんですよ、ね、となったら我々はヨガの一番大事なものを最初から失ってるって話になるじゃないですか、ね、でそこら辺を含めてやっぱりもうちょっと25年前のことを考えようよねっていうのが、10月1日の私と石尾さんとの対談の狙いだったんだけど、まあ、あの時も3時間ちょっと超えてやったんだけど、まあ、それでも結論が出るわけなくて、まあ、本当触りの部分を私石尾さんがちょわわってやっただけに過ぎないんですけどね、まあ、その後ね結構みんなの結構ハートに火ついたみたいで、いろんな、問題意識が膨れてきたらねいいかなと思います、ね、はい、じゃあね、どこから話しましょうかね、9月ぐらいにね、私は、あ、そうか、サンガジャパンの新しいのが出たみたいなんですよ。私の留守中に送られてきたみたいなんだけど、サンガジャパンの、最新号ですね、ヴィパッサナ瞑想なのかな、特集の名前がね、相変わらず石尾さんとか出てますし、で私の連載、の3回目なんですけども、前回はちょっとね永井さんとの対談があったんで前回飛ばして、で今回また復活して3回目やって、でそこで、まあ何て言ってもサンガの社長さんね、島影さんの追悼と、島影さんとどこで出会ったかっていうねいうところから結世禅堂の話とか、になって、結世禅堂がなぜ生まれたかっていうところから、オウムの直後にね来日されたティク・ナット・ハン師との出会いっていうあることを書いてますね。ですからあの特にね私はもうそういう流れのど真ん中にいた人間だから全部知ってるんだけども、現場をね、だけどもちろん自分たちは今大きな動きのど真ん中にいるな、全くそんなことはいなかったわけですよ。だけど後から振り返ったらまさにそうなっていて、でそれで20世紀の終わりから21世紀にかけて日本仏教はドーンとひっくり返ったわけね、ひっくり返ったんですよ、ね、でそのひっくり返った動きのもう台風の目のようなところに私はいたんで、まあ、熱量とかなんか全部知ってるんですけども、ただねその台風から離れたところにいるどっか地方のお寺の住職さんたちにとっては「一体どうなってるの?」っていうのが多分正直なとこだと思います。なんかよく分かんないうちになんか全然見慣れない仏教書がドーンと仏教書コーナーを席巻しちゃって、ね、今までの老子の本とか何か墨の本に追いやられちゃって「一体これ何なの?」ってね話になって。今までは瞑想といえばもう臨済禅か曹洞禅しかなくて、公案をやるか士官ただやるかっていうねこの二択だったんだけども、これ二択が吹っ飛んじゃって全然別のねヴィパッサナ瞑想とか何かがの方がメインになって、で普通にお寺との関係を持たないに若い人が瞑想するって言ったら、まあもう禅ではなくてヴィパッサナの方になっていたっていうね、ちょっと待ってほしいってねいうのが実際のところだと思います、ね、でそういうドーンと の転換が、まあ、2001年を中心になって起こったですよ。でその流れの前段階として、結成前導とかで、結成前導で私と下垣社長さんが出会ったとか、でその前に私とティクノタン氏が出会ってたところから結成前導が生まれてっていうね、流れがあって、まあ、そこでみんながもがきながらやっていたことが21世紀になって大爆発を起こしたっていう話ですね。ね、なんだけど、そこまで その間のことはねたっぷりとお話ししました。だからオウムから21世紀の初めまでね。でそれ以降のことはもうミャンマーのこととか、ミャンマーから帰ってきてからのこととかも散々今まで話した来てるから大体皆さん知ってると思うし、なんでこの辺りね、オウムから、21世紀の大爆発までが多分皆さんよく知らなかったと思うから、お話ししたし、今言ったようにサンガジャパンにもね書いてあるので、サンガジャパンぜひぜひ読んでください、ね、今サンガさん非常に大変なんで、サンガっていう出版社を応援する意味でもね、サンガジャパンね、ぜひぜひ購入してみてください、ね、まあ、社長さんいなくなっちゃったけど、編集者の人が、まあ、頑張ってるし、社長さんの奥さんがね社長になったみたいでね、なんでさんが頑張ってるみたいですからね、ぜひ応援してあげてくださいね。はい、でその前にね、今日はだから25年前に針が止まった、どう止まったのかね、この辺りをねちょっとお話しして、でそしてそれを一気に25年後の今年ドーンと前へ進める、ね、のに、オウムチャクラ瞑想っていうのが、まあ、最後のピースかなっていう気がします。まあ、私が今やってること全てが、25年前に止まった針を進めるための活動なんですけども、まあ、仏教 3.0 っていうものが実際そうですけども、まあ、それのワンダーメソッドの中でちょっとだけ弱点があったんですけども、その弱点をこれでなんとか埋めることができそうな今気がしています。弱点っていうのは、ビタンさんが全く感じられないって言われたら、もうそれでちょっとワンダーメソッドちょっとアウトなんですよ。そしたらワンダーメソッドそのものに入ってこれない、ね、でその最大の弱点を、このオムチャクラ瞑想が補ってくれそうな気がしています、ね、はい、これについてはまたちょっと今日の後半で話しますけども、ちょっと25年前に戻りますよ。だから25年前に時計の針が止まるんだけども、だけど25年前に全てが素晴らしかったのに、あんな忌まわしい出来事が起こったから止まったよねっていう話ではなくてやっぱり25年前にも散々いろんな問題があったわけなんですよ。あんないろんな問題があった上で、あんな忌まわしいことが起こったんで、まあ止まってしまったの ね。だから素晴らしかったらあんなことが起こったって蹴散らしていけたはずなんですよ。だから素晴らしくなかったからあれでつまずいちゃったと私は思っています。だからなんていうかな、人生にいろんな物事が、出来事とかね、事件とか事故とかたくさん起こるんだけども、あとはそれをどう処理していくかの問題じゃないですか、ね、だからこちらが健全であったらば ね、例えば、まあ、会社でも何でもそうだと思いますけども、ね、会社は世の中に対していろんなことをやってるわけだから当然いろんなことがあるに決まってますよね。でそれを全部ポジティブに解決していったら会社っていうのは伸びていくだろうし、それを解決できなかったらね、非常にまずいと思いますよね。でそれと同じようにどうせいろんなことがあるに決まってるわけですよ、ね、だから25年前の出来事はちょっとさすがに規格外の出来事だったんですけども、それでもこっちが健全であったらば蹴散らしていけたはずなのに見事に潰されてしまったのはやっぱり何かおかしい点があったからで、でそのおかしい点が、今ずっと話してきたということにするっていう話なんですよ。でどういうことかというと、今ね一方案は今お葬儀とかお葬式っていうのを非常に重要視してるんですよ。で私はもうそういうことやってない人間なんだけども、で多分ね、一部の人は一方案っていうのは葬式仏教を批判してるんでしょうって簡単に言うけども、私らは全然そうじゃないんですよ。私らが批判しているのは葬式仏教が葬式仏教になっていないって点に批判しているわけでお葬式すること自体に批判してはなんか全くしてないんですよ。だからちゃんとしたお葬式をしようよってことを言ってるんでね。でそれがどういうことかっていうとね、お話ししていくと、私自身がね、まあ、今はお葬儀とか法要法事とかは一切やってないんだけれども、やってた時期もあるんですよ実を言うと。これこの話あんまりほとんど知ってしない、あんまり瞑想とは関係ないから、ね、ほとんどしたことないんですけども、今日はちょっと25年前の話なのでちょっとしますけれども、私が衣装さんと3年間マサチューセッツのバレゼンドでやって、でその後イタリア行ったんですよ。でイタリア行ったんだけども、ちょっとねイタリアまだ木が熟してなくて、イタリアに何しに行ったかというと、カトリックとの対話のために行ったんですけどねカトリックとの対話のために行ったんだけども、まだ全然私自身もそんなじゃなかったし、向こう側もだってイタリアですよ、本場ですよ、ね、で本場に日本の若い前奏が行ったってそんな相手にされないし、まあ相手にしてくれる人もたくさんいたんだけども、だけどまだちょっと気が熟してなくて、まあめちゃくちゃイタリアはめちゃくちゃ楽しく過ごしただけで終わってしまったんですけどね楽しくイタリアの田舎の豊かさにはちょっと度肝抜かれて、私アメリカでアメリカンコーヒーを散々飲んできた人間がイタリア行ったら農家でエスプレッソ出すのよ。普通にエスプレッソのマシンあるでしょ、あれで隣の農家に挨拶に行ったら、この間隣に引っ越してきたからよろしくねって言ったら、高校生の女の子がエスプレッソ出してくれて、何なのこれ、アメリカで飲んだコーヒーよりかはるかに美味しくてね、何これ。でそれで農家っていうのはね、みんなブドウ園持ってるんですよ、ブドウ園をね。でそのブドウで自家用のワインを作るのね。でそれをお昼のガブ飲みするんですよ、人たちは。ガブ飲みだよね本当にね、イタリアっていうのはね、ほとんどミネラルウォーターの海苔で飲んじゃうんですよ。だからそれは自分のとこで作るから、ただっていうわけじゃないけど、あれ税金どうなってるか知らないんですけど、税金払ってないでしょうね多分ね払ってないと思いますけどねでもとにかく私アメリカで3年いた後ヨーロッパ行ったら、まあ、アメリカ人がヨーロッパ行くとみんな劣等感に悩むっていうのは分かるんですよ。特に教会ってね、アメリカの教会ってみんなあれ倉庫だったよねって言ってね、でイタリアにはドゥオーモっていうね、とんでもないものが たくさんあって、まああので、でどんな田舎のイタリアの田舎のちっちゃな教会行っても、あの、まあ、もう本当に平気でもう2000年前とか1000年前の絵がかかってあってね。でそこでは本当にイエス様って本当に苦しさに殺されてるんだよね。最近のイエス様って本当になんかあの全然苦しい表情ないじゃないですか。だけどイタリアの田舎の教会にかかってるイエス様ってものすごく苦しいのよ、本当に 血だらけになっちゃってね。だからまあそれ触れないとキリスト教の本当は分かんないと思うんですけども、まあまあ一応触れることできたし、イタリアも散々楽しんだんだけども、まあちょっと気が熟さなくて、あの戻ってきて、で今頃になってカテクタ対応してるっていうね。まあそれもあの今は本当最高の形で、柳田神父とかね、本当本間門の日本のカトリックのジェズイットやフランチェスコの神父さんと徹底的に対話してね、あの朝カルで半日かけてやったりとかねしてますけども、まあとにかく戻ってきて、で、まあ日本の、まあ、京都の郊外ですねのお寺にいたんですよ。でそこはまあ京都総統禅センターっていう、ことをまあ一応やって、まあ、まあ私は海外でずっと布教してたんで、で日本にはあの日本の禅をねあの学びに来たんだけども、まあ、日本禅寺っていうのは全然外国人フレンドリーじゃないですからあの日本語できなかったらもうアウトですね。あの日本語できる人はなんとか生き延びてね、まあ、ネルケさんみたいな人も出るんだけども、日本語できなかったらもう、まあ、ほぼアウトなんですよ。なので、まあ、日本語ってそんな簡単な言葉じゃないから、そんな簡単にマスターできないから、まあ、ほとんどの外国の人はもう、まあ、なんていうか迷っちゃうわけね。でそういう人たちを受ける場所が必要だっていうんで、外州がちょっと力入れて京都外先生を作ってくださったんですよ。で、まあ、その初代が奥村昭博さんという、ね、人 でその後が私だったんですけども、まあ、だからそこは京都外先センターとして日本にいる外国の人のために教えを、やって、で、まあ、要するに共同生活ですね。あのでこの精神というのは3泊4日とか、ね、4泊5日で終わっちゃうけども、それとかもずっと続くんですよ。ずっと続く中で精神もやるけども、まあ、普段も一緒に生活するっていうね、そういうとこで、まあ、外人さんたちですね、あのほとんど一緒に住んでるのはね。で、やって、たんです。まあ それはこれはまあ普通の本当にアメリカやヨーロッパにある禅センターをただ日本持ってきたというような形でね、まあ、それは私らはアメリカでバレゼンドやってたからもう全部知り尽くしてますから、それは何の問題もなかったんですけども、でもそれを日本のお寺でやるっていうのがこれもう設定上ちょっといろんな無理があるわけなんですよね。まあだから私は2つの役割をして京都創造禅センターの指導者っていう形で、まあ今やってるのをもっと素朴な形でやってたっていうことですね。それと同時に、そのお寺、まあ、40〜50軒の檀家さんのいる外州の、まあ、典型的なあの地方のお寺ですけども、それのその住職としての住職代理ですね、住職じゃなかったからね、住職代理としての仕事ということで、まあ、お葬式の投資以外は全部やってたんですよ。あのお葬式も、まあ、あの助手としてやるし法事もやるし、やってあの法事の後の会食まで付き合わされて付き合ってですまあ人生経験としてはいいんですけどね、まあ、あの私も学生の後アンタジー入っちゃってそのままアメリカ行っちゃったから、普通の日本の特に田舎の人、田舎って言ったら失礼だけど地方の普通の人たちがどういうふうな考え方をしてるかって全然ピンとこなかったんだけども、あのそういうことをやるともうピンとくるわけなんですよねあのだから新聞で書いてあるようなこととは全然違うことがリアリティとしてあるってことを、ね、知るわけで、まあ、それはそれでいいんですけども、 それで、まあ日本のお寺ですね。で、私はそれまでいたのは安泰寺とか瑞王寺さんという、まあ、修行道場なんですよ。で、修行道場と一般のお寺ってもこれ全く違うんですよ。で、安泰寺なんかもう全くあれは曹洞宗に属してるけども全然独立大本山ですからね、あそこはね檀家もいないし、まさに本当に自給自足で住職のあれだけで住職にいろんなサポートが来るから、それでお寺が持ってるようなもんですからね、まあ、それとあと安泰寺っていうネームバリューと佐伯浪士内室氏の伝統ということでね、でなんとかサバイバルしてますけども、であと1年いた瑞王寺っていうのはもうこれ典型的ないわゆるの僧堂ですね。これはもう全然別の話なんですよ。で雲水だけで生活している、ね、だからそれと普通の地方のお寺っていうのは全然別形態で、でそれを私全然知らなくて、そういう世界をね、でそれを3年間たっぷりとやってまあ今からやると本当にいい経験したなってね。あれを知らなかったら私は多分日本仏教っていうのにものすごく宙に浮いた考え方をしてたけども、私自身がフル回転でやったから、まあ二足のわらじでね、そのお寺の住職代理と禅センターの指導者とね、だからめちゃくちゃ勉強になってなったんですよ。で畑をやればもう本当に坊ちゃんたちから全部教わってね、で ああいう本当の人たちがどういう考え方で人生を生きているのかっていうことを本当に学んで、とんでもなくすごい経験したんですけれども良かったんですけども、まあ良くない点もいっぱいあってっていうのが、要するにということにする、ね、で今ちょっとお葬式をちょっときちんとやろうよっていうことを今言い始めてるんで、ちょっと曹洞宗の曹洞宗お葬式のやり方とかをね今読み直してるんだけども、しばらく全然やってないから全部忘れてたんだけども、読めば全部思い出して、で、まあ、曹洞宗は普通もう亡くなった人に戒律を授けるんですよね、まあ、いわゆるまあ、ある意味お坊さんにするようなもんなんですよ本当に。でそれでカミソリで髪の毛を、ね、剃るっていう動作までしたりとかね、まあ、いろいろあって、まあ、まあそれはそれでいいんですけれども、なんて言うんだろう、そういうことと本当に、まあ、曹洞宗の場合は禅宗だからお浄土へ行くっていう言い方はもちろんしないし、そういうことでもないんですけども、まあ本当に、悟った世界へ行くんだから、まあお浄土へ行くのと、まあ、それほど私は変わりないと思うんですけども、だからまあお浄土へ行くって言い方した方が分かりやすいか、お浄土へ行くって言い方は今しますけれども、なんていうかな、お浄土へ行ったことにするって話になるわけで行ったことにするっていうねだからそのお葬式のやり方そのものが全部それを前提に、作られていて、でまあその文章が全部あるんですけどもね、まあ、これは仮葬する直前の言葉とかね、これはもう亡くなった直後の言葉とかね、いろいろあって、でそれはそれで素晴らしい。だけども私はそれがどういうふうに行われているか知ってるんですよ、3年間いたから。それであんまりそういうことをあんまり思い出さないんだけども、ちょっと最近思い出すことがあって、 で、だからそれは脚本なのね。脚本で全部セリフ決まってるんですよ。だからその脚本通りにやって、でそのセリフ通りにやれば僕から文句来るわけないじゃないですか。は素晴らしいお葬式だったってなるわけね。で実はそうなんですよ、ね、でいろんな鳴らし物っていうね、チンドンちゃんチンドンちゃんチンドンちゃんってねであってジャーンとかね あってもう二十何年もやってないんですけども、はい、あって、でそれでも本当に檀家の人も満足してくださるわけなのね。だからそれはそれで素晴らしいしいいと思うんですけれども、でもやっぱりそれ脚本なんですよ。脚本なのね。で普段はそれは、そこまで誰も突っ込まないし、うちのおじいちゃん本当に お浄土行ったんですかって聞く人はまずいないんですよねだからそれはお互いに聞きっこなしよねっていう話で、まあ、動いてるわけですよ。でそれで あそこのおじいちゃん亡くなったけどいいお葬式だったよね、ね、あこのあまあもう一周期かって感じで流れていくわけですよね。でそれはそれで素晴らしいし、あと、まあ、これ素晴らしいなと思ったのは7日行っていうのがあってね、7日ごとに亡くなったお宅へ、行って、まあ、短いお経を読んでね、でその後お茶飲みながら、お茶とお菓子の飲みながらいろいろ話すんですよ。私それものすごく大好きだったんですよ。本当に大好きだったおじいちゃんが亡くなってポカーンとなった遺族のところへ行って、まあみんな村の人だからね、みんな知ってる人なのねでそしたらおっさんよく来てくれたって言って、私がまあ20分間お経を読んでお茶飲んで、ね、でそれが本当にグリーフケアになってるっていうのはもう実感としてあって、それがだんだんとおじいちゃんを亡くしてしまった職からだんだん立ち直っていくのを見れるのね。7回やりますかね、49日か、あるいは7535で35日間やる、ね、やればその家族がね、鈴木家とか田中家とかいうのがようやくおじいちゃんを亡くしたショックから立ち直っていく様子が見れるんですよ、ね、だからそれは素晴らしいことだと思います、ね、で孫はそうなんだけれども、でも私はやっぱそれ脚本だった、本当には分かってなかった、誰かどっかの住職がじゃないです、私がですよ、ね、こんな人の批判なんかしたって意味ないし、で、それ分かってなかったのがいつバレちゃったかっていうと、そこは3年間で切り上げて、まあ、切り上げざるを得なかった理由は、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、それはどうでもよくて、まあ、その後オウムに巻き込まれて、で、まあ、それでなんとか方法の体で決戦伝統を作って、で決戦伝統をやって、でその時に1998年に内山小祥老師に亡くなられてしまった。本家本物じゃないですか。死んでも死なない命の言ってる張本人ですよね。張本人ですよね。で、まあ私が駆けつけて全部お葬儀を裏方でやって。でその時私はやっぱり突きつけられたんですよ。何にもお前分かってないなってね。やっぱり内山老師のご遺体見るの怖かったし、いや死んだら死んだな死んだら終わりだなっていうのを本当に思ったし、なんか
どんなにここで今まで、まあだから脚本の世界は全部綺麗事の世界なんですよ、ね、だから綺麗事が通用する世界でもあるわけね。世の中大体そうですよね。だけど綺麗事が綺麗事に過ぎなかった、お前は結局何も分かってないだろうっていうのを突きつけられる瞬間っていうのはやっぱり世の中にはあって、でそれがまあ本家本元の内山小四郎氏が亡くなったとっていうね。いやこれでもうアウトじゃないですかね。だから私が唯一頼りにしてたのが内山小四郎氏だったし、で その人が亡くなって、でその人が亡くなったことに対して死んでも死なない命の実感できなかったって言ったら、これもアウトですよ完全にね。そしたら今まで私がやってきたことがほとんど無意味になってしまう、ね、だから何が言いたいかっていうと、その、そういう脚本と脚本に書かれたセリフを言ってれば住む世界っていうのがあります。世の中の多くのはそうじゃないですか、実際問題としてね。でそれはそれで大事なことなんですよ、ね、私それを否定するつもり全然ないし、大好きなおじいちゃんが亡くなったショックから遺族が立ち直るためにはそういうものが大事だっていうのは分かるし、私自身もそこで役割を果たしたこともあるし、ね、で実際にそのおじいちゃんを亡くした一家が少しずつ立ち直っていく姿も見てきたし、ね、それはそれで大事なことなんだけれども、じゃあ それでいかにも分かったようなふりをしてた、まあね、生と死はないぞとかね、まあ、そういうこと書いてあるわけですよ、お葬式のそういう文章の中にはね。いかにも、ね、生と死があるように見えて生と死はないんだってね、まあそれはそうですよね、ハネシグとかみんなそれに基づいてますからね。だからもちろんそういうことを言うわけですけども、だけどもじゃあ生と死が本当にないんだっていうことを、そういうセリフとして言うんでもない、脚本を演じるんでもない、もう生な直の場面でそれを本当にそう感じられるかって言ったら、私はやっぱり内山老氏の亡くなったことに対して感じられなかったんですよ、感じられなかったのね。でそしたらアウトじゃないですかね。で、でそうなんだけども、それまではね、だから脚本が決まっていて、脚本通りのセリフを言ってて、それで全てがうまくいく世界、そして私はこの脚本を演じなきゃいけなくて、脚本通りのセリフを言わなきゃいけなくて、それ以外のことを言ってはいけなくて、それ以外のことをやってはいけなくて、そういうそこから絶対出てはいけない、そういう世界なのね。でもそれが本当のリアリティとぶつかったときに、島小正郎氏っていう私が尊敬していた先生が亡くなるっていうリアリティにぶつかったときに、屁の役にも立たないってことが分かって、屁の役にも立たなかったんですよ本当に。そしたらどういうことですかね。だからこれは私の自由を奪ってはいった、なんていうかな、これは私の身分を保証はしていてくれたんですよ。で経済的なことも保証してくれてたわけね。だってこの脚本通りにやればちゃんとオフセットがもらえるわけだから。だけどもある意味これ以外のことをやってはいけないっていう自由も奪っていたわけね。でそれが実際に内山老氏が亡くなるってことにぶつかったときに、 崩壊してしまった。これじゃ全然役に立たないじゃないのっていうね。脚本じゃダメでしょっていうね。脚本通りのこと言ってたってダメでしょっていうね。本当にリアルに分かんなかったらダメでしょっていうね。でそういう話なんですよ。だからそれは私をある意味自由にしてくれたのね。ある意味自由にしてくれた。だからそれはもちろん私ある意味身分を失うことになるし、経済的な保障も失うことになるし、だけど身分保障されて経済的に保障されて、でも肝心な時に役に立たないものだって意味ないじゃないですか、ね、で私はもともと肝心な時に役に立つものを目指してお坊さんになったんだから、ちょっとそれだとつじつまが合わないわけなんですよ、ね、でだからまあなんていうかな、だからそういうのが嫌で形成伝道というものを作ったはずなのに、それでもなおかつまだ縛られていて、そしてそういうのが全部全く通用しなかったっていうね、内丸氏の亡くなったことに対して、ね、で、じゃあどうするのって言った時に、まあもうこれは頼りにならないよね、頼りにならないよね。でそしたらもうガチでやるしかないよね、もう世の中のことって全部トレードオフですよね、身分の保障と経済の保障の代わりに不自由だよっていうね。でもこれ自体が肝心要と役に立たなかったらもういいやってね。でそれは同時にもちろん身分の保障も経済の保障も全部失って失うけども、トレードオフで自由は得られるわけね。でこの自由を得ることでもうガチで勝負かけるっていうことね。でもこれはね、私がもともとやってきたことだから、ちょっと私がガチでやっていたことからちょっとやっぱ道を外してたっていう面もあるんですよ、ある意味。それがまた本来のもとって、もう身分の保障も経済の保障も一切ないところでもガチで本当にやるっていうところに戻った。でそれがね、結局今日最初に言った才の角のように一人で歩くっていうことの意味なのね。要するに 短期単純の単に騎兵の騎で一人なんですよ。普通はみんなで軍隊でねとかやるけど、であるグループに所属してやるけれども、そのグループ自体、グループの役割の演じてればよかったけれども、そのグループ自体が一切通用しないとなったら、もうグループ出るしかないじゃないですか。グループ出てたった一人で向かい合わなきゃいけない。それが才の角のごとく一人で歩めっていうことですね。そうするともう何も守ってくれない、グループとしての保証もないし、でそうなんだけれども自由なんですよ。自由で、それはもうガチの勝負になってくるわけね。本当に理解できるか理解できないのか、死んでも死なない命っていうのを本当にガチで理解できるかできないのか、ね、死んでも死なない命みたいなことをいくらでもお経の中にあるんですよ。それぞれの教団の組織のね文章、まあ一度皆さん読んだらいいと思いますけども、そんなの山ほどあるんですよ、ね、あなたのおじいちゃんは死んだように見えるけども実は死んでないんだよっていうような文章ばっかりなんですよ、お葬儀の文章っていうのは。なんだけども それやっぱセリフなんですよ。セリフなのよ。脚本にあるセリフなのよ。そうじゃなくて本当にガチで死んでも死なない命っていうものを感じる、理解できすることは一人の才としてやるしかないので、ね、もう一切の忖度なしで、一切の計算なしでね、であればだからまあ我ながらよくやったと思いますけども、まあそのためにじゃあどこへ行ったらこの死んでも死ない命っていうのをガチで理解できるのか、もうちょっと日本にはもうあるように思えなかったし、でそういう時に、まあ、パオ聖堂という人がいらして、まあ、その人のパブリックトークを私が通訳して、通訳した原稿の中にやっぱりうわこれどこでも聞いたことないようなことがあるなってね、でそれはまあニッパーナ神にパティパタと、まあ、何回も言うけどもニッパーナに向かう道っていう意味ですけども、だからニッパーナそこに死んでも死ない命の最もオーセンティックな仏教用語がニッパーナなんですよ、ね、でニッパーナってものに対してなんていうかな、他の説だとなんかどっかでちょっと遠慮するのね、だけどもパオセイドっていう人はそうじゃなくて、はいこれがニッパーナだよっていうような具合で、はいこれがねこれがニッパーナニッパーナこれがニッパーナってねいう具合で、まるで本当によく知ったものとしてね、でこのここにはこうやこうやってやりがここに到達するよって本当に何て言うかな、道を尋ねて、ね、どこどこへ行く道は知りたいんですけれどもって尋ねると、ああそれだったら、うん、はいじゃあこういう。こう言ったらいいよって本当にその私が行きたい場所を知ってる人のように思えたからなんですよ。私ニッパーナ、ね、死んでも知らない命はまあニッパーナなんですけども、一番つやあれするとね、訳するとねニッパーナにどう言ったらいいんですかっていうと、大抵みんなお茶濁す、濁すんで話を濁すのねだけどパオセイドだけ話す濁さないでごまかさないで、あこれこれだよ、でこれにはねこうやって言ったらいいよってね、で何なんだこの人はってね、まあなって、でじゃあもうこれはガチで行くしかないなっていうことでしたね。でまあその直感は、まあ、全部ドンピピンポンでドンピシャリだったんですけども、まあただこれが 見えた後がまたとんでもない大逆転が起こっちゃったんですけどねまあだからパオセイドに行こうと全部正しかったんですよ。本当に、あ本当にこれだよって言ってね、こうすればこうやってこう行けるよってね、まあ、実際行けたから私もね、でこれはいいんだけど、これ行った後にまたまたもう一つどんでん返しがあったんで、それはまた、まあ、それはずっと話してきたことですからね、いいんですけども、だからこの私が脚本通りの、セリフを言って、やってて、それで、まあ、全てうまくいったことが全部崩壊してしまったから、もうある意味自由になって一人の一匹の才の角として突き進むしかなくて、で突き進んだ果てにパオセイドが示されるニッパーナっていうのがあって、でそのニッパーナガミニパティパダーですね、ニッパーナに向かう道を歩むためにミャンマー行ったらミャンマー、まあ実際歩めたんだけど、歩んでそれに出会った途端にまたもう一つどんでん返しがあったよねっていう話 ですね。でそれはまあもう散々話してきたから今日はそこがポイントじゃないか省きますけども、でね、結局25年前に針が止まったってどういうことだったの？で結局そういうことなんですよ。全てがまあやっぱり脚本だったわけで、私個人はそれが内丸氏が亡くなるってことを通して全部ご破産になったんですよ、ね、で95年においては、なんていうかな、オウムの人たちは少なくともまあ本気だったわけなんですよ。本気だったわけ。でそれに対してこっちは脚本を演じてるだけだから、このだから脚本のセリフを読めば全てがうまく回っていく世界、わかります？だけどじゃあその脚本自体が本当かどうかはどこにも保証がないんですよ。で自分自身はこれ正しいとははっきり言えないんですよ。でそれに対して自信を持ってこれが正しいって、ね、言う人が現れて、まあ、全部嘘だったんだけど全部嘘だったんだけども少なくともまあ本気では言ったわけなんですよ、ね、でそうするとこの自信のなさっていうのがオウムの変な自信にぶつかったら負けちゃったわけなんですよ。わかります？まあ、だからあのオウムの地震はあれ実は根拠が何もなかったんですけどね根拠は何もなくてなかったんだけども、少なくとも彼らはあれを本気で取っていたしやってたわけ。こっちはそこまで本気じゃないわけなんですよ。でそこまで本気じゃないのとガチの本気だったらとても叶うわけないんですよ。叶うわけないわけね。だから何も言えない。でこっちがガチの本気 でガチの本当の真理をしてたらもう 0.1 秒でこれあ嘘だよってね言えたんですよ。あ最終下達じゃないよってはっきり言えたんですよね言えたんですよね。だけども最終下達って私知らないじゃないですかね。だからあの人最終下達者じゃないんじゃないのってあんまり言えなかったわけなんですよ。もしこっちが本当にニッパーナを知ってたらもう 0.01 秒で あの人ニッパーナ知らないよって言ってパサッと切れたの。本当にもうあの2年前ね、あの彼らがあなった時に、まあ、大量の動画流れたじゃないですか、まあ、YouTube で今でももう見たくもないから見てないけどもあの YouTube で、ね、私も見たんですよ久しぶりに二十何年ぶりに、まあ、見ればねこの人は最終決断者ないと一発で分かるでしょってね見れば分かるのよ本当に。あの彼の話してるとこを見てああこの人はなんか瞑想のついて話してるけどこれどっかで丸暗記したことを言ってるに過ぎないって分かるでしょ。本当に、ね、丸暗記したこと喋ってるだけなんですよ。あの、ね、瞑想になるとこういう深いところになってこういう経験するよってね、いかにもね実際の経験してない人が話す話し方なんですよ。あのだけどそれはもう今になったら分かるし、分かるし、ああもう 100% 最終下達じゃないなっても分かるんだけども、だからでも堂々と最終下達者を名乗られた時に本気じゃない人たちは何も言えなかったんですよ。こっちはガチで本気でやっててガチでニッパーナ知ってたら 0.01 秒であこの人何も知らないよってパサッて切れてそれで終わりだったんだけど、こっちは本気じゃなかったから脚本しか知らなかったから言えなかったですよ。結局そういうことなの止まったってことはね。でそうするとあとはもう何もないって話です。あの要するにあそこで何がバレちゃったかっていうとこっちが全部脚本に過ぎないよってことがバレちゃったわけね。でそして脚本じゃないガチを売り物にしてた人たちがでも何も知らなかったってことがバレたわけね。ってことはどういうことですか。本当下脱とか最終下脱とかニッパーナとかそんなもの存在しないんだっていうふうになっちゃったんですよあの時で。 はい、それがあなたのニヒリズムの最初の出発点です、ね、だからあの時点で日本全体がまあもうそういうものを一切信じないというニヒリズムに陥ったのね。でその前にねちょっとお祭り騒ぎだったんですよ。あの3年間ね、皆さん知ってるようにあの最終劇団者ってもうアイドルだったじゃないですかね。あのテレビの人気者だったんですよ。もう忘れたとは言わせないですよ本当にね。トンネルズの番組でね、どうね、あの石橋さんとかなんかどれほどね楽しくやってたかね。でそれでなんとか宗教学者とかがねもう持ち上げたじゃないですかね。そしたら有名な宗教学者が持ち上げたら、あこの人本当なんだなとみんな信じますよ、ね、どうやって責任取るんですかって、まあ、大学辞めさせられた人もいるし、ね、あのあれだけども、だから結局あれを生み出したのはやっぱり日本社会そのものだったわけね。でそして日本社会そのものがあの人を生み出して、だってそうじゃないですか。だってそれを持ち上げなくて宗教学者が保証しなかったら誰も行かなかったじゃないですか。ねえ。ねえ、石橋さんとかね、なんか楽しくやってる、ああ、楽しいおじさんなのね。でしかも宗教学者が、ああ、本物の下脱者だって保証してくれてんだから、ああ、これってみんな行くに決まってるじゃないですか。あなたたちどうやって責任取ったのってね、私は本当に言いたいですよ。あの教団にだけ責任を押し付けてそれで済むの？みんなまるでなかったことにしたけどなかったことにならないですよ。持ち上げて散々視聴率稼いだのあなたじゃないですかってね。ね。だからあれは日本社会が生んだんですよ、ね、だからあの教団にだけ全部押し付けだけどみんなそれ全部忘れてあの教団にだけ全部押し付けたんですよね。だからもう押し付けられてもしょうがないけどもだけどじゃあ教団以外はあれがなかったかというとそんなことないですよ。みんなで、ね、それで、そういうものが全部ごわさになってだからまあ要するに最終受け出すというものは存在しないんだってことになっちゃったんですよ。だってこっち側はだって脚本に過ぎないから、ね、脚本を喋ってるに過ぎないからとてもじゃないけど本物の我こそは最終下脱者ですなんて言った人に対して何も言えなかった。だから結局1995年で日本はやっぱりそこで宗教を失ってしまったのね。宗教を失うってことは、最終下脱っていうものが本当に存在するんだってことを失ってしまったんですよ。最終下脱なんてもう今じゃ何の意味もないでしょう、ね、最終下脱って聞いた途端にもあいつも思い浮かべるじゃないですかね。でそれとまあ本当に一番の被害者はヨガの人たちでね、オウムっていうのが言えなくなっちゃって公共施設も借り入れなくなっちゃって生徒も激減しちゃってね。でも多くのヨガの先生たちが失業して、でももうヨガの先生自身を辞めてね、で、もうしょうがないから全部そういう要素全部捨ててオウムなんてごはっとでね、もう健康体操美容体操としてのみ復活して、でそれであとねアメリカ経由のなんかおしゃれなねヨガがねやってきて、あこれもうアメリカの、ね、どこそこのですよってねやって、だから安全ですよってねやって、でまたなんとか復活したっていうのがこうですね。だからあの時日本社会は宗教ってものに対する、まあ、最後のあれを全部失ってしまった。ヨガはもちろん全部オウムか何から全部失ってしまった、ね、いう話ですね。でだからその時にもう止まった、時計の針が止まった。でその後は
もう形式的なことだけが続いてきて、もう誰も最終下脱なんか信じていない、誰もオウムなんて信じてない。でも信じてないってことがあまりにも当たり前すぎちゃったんで、それをまともに信じていた時代があったってことすら忘れちゃってるっていう話なんですよ、ね、でもし我々が時計の針を進めるっていうのはどういうことかっていうこと、この1995年に日本人が全部受けたニヒリズムですね、もう宗教的なものに対するニヒリズムを本当の意味で乗り越えるって話なんですよ。だってあそこで宗教死んだんだから、死んだでしょ、死んだでしょね。まあだから私はもうちょっとね、京都なんかまあそういう中心地だから京都から離れて高知の山奥行って、でその後ミャンマー行ってその後鎌倉で細々とやってきましたけど、ね、でそれでね、じゃあこの、もう一回、入りを進めるっていうのはどういうことかっていうと、はい、あと10分ちょっと話しますね。オウム、だから今の話は針が止まったって話に話して、これが進める針を進める話になりますからね。あのね、あのでいうか針が止まったんだってことをまず認識しようよ。あの時ね、オウム教団だけに責任を押し付けないで。あれを生み出したのは我々みんなじゃないのって、ね、トンネルズの番組をああって笑いながら見てたのみんな我々じゃないのってね。私見てないんだけど、あの YouTube で後から見ただけですけども、であのそれを、見ようよ、そこを見て、ね、でそこでそれが全部ぶっ飛んで、でもその最終下脱がどうのこうのっても一切信じない、そういうニヒリズムがそれ以降日本を覆ってきた、ね、でそれに対する対抗として、まあ、仏教 2.0 が出たんだけども、まあ、ちょっといくらでも弱すぎる、ね、あので仏教 2.0 はオウムとは直接対決してないですからね。あのでそれで本当の意味で針をもう一回進めることを、まあ、仏教三大座がやってるといえばやってるとも言えるんですけども、だから脚本ではないガチの、あの真理ですね、ガチの下脱ニッパーナですね。でガチでニッパーナがちゃんと分かっていれば、自称最終下脱者が単なる自称に過ぎなくて最終下脱してないって言い切れちゃうわけなんですよ。だけど脚本だけの人たちには言い切れなかったね。まあ、そこが大きな違いなんだけども、じゃあどうやって針を進めるのかっていうところでオウムチャクラ瞑想のがあって、でこれをあの昨日一昨日ってね2回やったんですよ、ね、で、どういうやり方したかっていうと、この、 あの CD を私の iPhone で流して、CD ねもう売り切れちゃったんで、11月1日にね、あの配信サイトで配信が始まります。だから iTunes だとかね、Google だとか、あの Spotify とかね、そういうところであの聞けるはずです。Apple Music のメンバーだったらもう Apple Music としてね、あのそのあの聞けるはずですから。ね、ぜひぜひ聞いてみてください、ね、あの自分の iPhone にダウンロードしておけばいつでも、ね、聞けますから、ね、でそれを流して、7つのチャクラに対して、1つのチャクラに対して3回ですね、オウムオウムオウムって、それで、第1チャクラから
第2第3第4第5第6第7に上がるにつれて、音階を上げていくっていうね、そういう、風になっていますね。でこれはどうなのかなってね、ただ、まあ、ある方のね感想として、自分はそのチャクラに対する対応するオウムの音程があって、である音程のオウムはちょっと自分は言いたくないっていうねのがある。それは明らかに、発音したくないオウム音階の音程の、対応するチャクラ、そこに何かの引っかかりがあるっていうことですね。だからそれだからこそ全部7つ順番にそれの音階に合わせて、言っていく、ね、リタさんの最初のオウムってほんの一瞬だけ聞いて、音程合わせてそれに対してみんなで一緒にオウムってね、それ3回やったんですけども、でこれはね、まあ、チャクラっていうのは、まあ、ヨガなくても、まあ、どんなヨガの人だろうが知ってるというか勉強する主題 で、それでオウムっていうことは、まあ、みんなやって、でオウムはやってなんか気持ちいいよねっていうぐらいはね、もちろんどのヨガの先生たちも知ってるわけなんですけども、リタさんの特殊なところっていうのは、それを大きな地図の中に書き込んだっていう話なんですよ、ね、つまり、地図になって初めて私らは、実用的に A から B へ行く道順として使える、ね、で地図にならなかったら、自分が今郵便局の目の前にいるっていうことだから、じゃあこの先どうしたらいいのっていうのは分かんない。だけど郵便局っていうのがこの地図の中でここだよ、あなたが行きたいのはここでしょ、だったらここから郵便局からずっと右に向かって行けばいいよっていうふうに出てくるわけね。でその地図が今までなかった、ね、でそもそも一体地図っていうのはまあどっか行くためのものですけども、あなたは一体どこへ行きたいの、何をしたいのっていうのがはっきりしなかった、ね、でそれで、まあ、リタさんという人はね、まあ、いろいろ今までブログとかで紹介してきましたけれども、まあ、目的地がはっきりしている、はっきりね、まあ、我々が目指している第五図、ね、まあ、ニッバーナというと、まあ、あまりにも漠然としちゃうから、我々の場合はもっと具体的に第五図としての私ですね、っていうのが今まで第四図としての私としてずっと生きてきた我々が、第四図としての私ではない、第五図としての私としても存在している。だから私ら二重構造なんだけども、今まで完全に一重構造だったわけね。第四図としての私しか知らなかった、ね、でそれが突然第五図としての私が出現する。それも第四図とか第五図とか今は私らは分かっていて、それが一体全体としてどういう構造になっているかも分かっていているから、第五図としての私が出現しても全然怖くもなんともないし、こういうことだったのねって分かるんだけども、それすらなくて、やぶから棒に天から降ってきたように第五図としての私が現れるってこともあるんですよ。でじゃあどうしてそういうことが起こるのって、でよく聞くと、やっぱり第四図としての私 があまりにも頼りない。だけどそしても私があまりにも全てをなんか失っていく、そういう状況で、大仏としての私が急に現れてしまった、ね、だからそれは今でこそ大仏大仏って言うけども、そんなそういう言葉すら知らない時に現れたら、それは単に恐怖でしかないわけね。当たり前ですよね。だって大仏と私としてずっと生きてきたんだから、それがそうじゃないって分かったらね、自分が自分であることをね、まあそれはよくね、メロドラマかなんかでね、自分の本当のお父さん違ってたとかね、自分の本当のお母さん違ってたとかね、そういう話はあるけども、まあそれもそう、まあそれは本人にとっては大事だけども、まあ別、じゃあ別の誰かの誰かお父さんであり誰かお母さんであるんだから、まあそれはそれでって話だけれども、そんなレベルの話じゃないわけですよ。第四つとしての私ではなくて、第五つとしての私っていうのが現れるってことはね、だからそれは本当にものすごい恐怖だし、ものすごい、だからまずは起こった出来事が理解できない、大仏の私を理解する概念だと第四禅はないから、ないんですよ。だから未だに私がこれだけ毎週喋ったのになかなか理解されてないじゃないですか。いや、それは当たり前で、みんな大仏としての常識の中、第四禅としての常識の中生きてるから、だから第四禅の常識の中に基づいて仏教に解説する人はものすごい理解されやすいんですよ。当たり前ですよね、そんなんね。だから私はなかなか理解されないんだけど、まあ理解されなくて当たり前だと思ってるから別にいいんだけど、だからそれで、大仏としての私を理解する術はないわけね、第四の中では。でそれで散々苦しんだ果てに、ついに内丸氏の有名な第四大仏を見て、あ、これこそがそうなんだって分かって、でそしてその第四大仏に基づく、ワンダーメソッドをした途端に、数年間現れなかった第五としての私がもう一回現れてきた。まあ、ワンダーメソッドっていうのはそれを前提としてますから、まあ、特に慈悲の瞑想ですね、慈悲の瞑想っていうのは第四図では絶対できなくて、第五図へ飛ばないとできない。だから逆に言うと慈悲の瞑想によって第五図へ飛ぶことができるっていう話ですね。で、だからそういうのは全部脚本の話ではなくてガチの話なんですよ。ガチの話なのね。で、でここら辺はね、もう散々今まで、透明な身体とかね、いろんなことで話してきたから、それをつないでもらったらそれでいいんですけれども、じゃあ、この第五図としての私にどうやっていくかっていうことで、この慈悲の瞑想が鍵だよね。でも慈悲の瞑想のその前に、体が微細なエネルギーで満たされていないとどうもそれは無理だよね。でもじゃあこの微細なエネルギー、最近はビタン酸って言っていますけど、ビタン酸っていうのはそもそも一体何なのっていうのはなかなか理解できなかった。私もビタン酸の解説できなかったんですよ、今まで、ね、それがようやく今年になって、あ、ビタン酸っていうのは今までの我々の体、今までの古い体の中で生じるものではなくて、ビタン酸が出た 出てくるってことはすでに新しい体の出現なんだっていうね、そこまで解説しないとビタンさんの意味が持たないわけなんですよ、ね、それでビタンさんが現れることで新しい体が現れることの意味で、ね、そして新しい体っていうのは古い体と違って、形もなければはっきりと姿がないからそれは透明であり形がなくて、そしてそれはもう光にあふれているから、測ることができない光として無量の光で、無量の光のことはアミタバって呼んでいる、ね、だからまあそこに現れるのは実は阿弥陀仏なんだっていう、まあとんでもない世界になってくるんです。まあこれはもう数ヶ月前に散々話したからね、今日は飛ばしますけども、数ヶ月前のポッドキャストね、タイトルを探して聞いてくださいね。透明な体とかね、無量の光とか散々言ってますから、ね、でそれで、そのぐらい大きな意味をビタンさんが持っている、ね、このでその新しい体に対になっているのが新しい意識で、新しい意識こそ第五層としての意識だっていうね、その時我々は古い体っていう第四図の世界を超えたところから、全てを見ていることが成り立つ、ね、ってことは逆に言うと、ビタンさんっていうのが鍵で、でビタンさんが現れるっていうのが新しい体の最初の出現なんだ、そのぐらい大事なことなんだ。なんだけどもビタンさんが現れないってなるとちょっとかなりきつくて、私とてもきつくて、だってそれ以上ちょっとその人を進めさせることできないからね。じゃあなぜビタンさんが現れないの、ビタンさんがどっかで蓋されている、どっかで詰まっちゃってるね、じゃあこの詰まってるのはどこがどう詰まってるのっていったところで、このエネルギーの流れがあって、エネルギーの流れの一番の中心線はもちろん背骨で、で、一方案のね、微細な感覚の瞑想の中でも、尾低骨から息を吸いながら上がっていき、息を吐きながら下がってくるってことも散々やって、だからまあ背骨のとこあたりはもうすでに皆さん一応通ってはいるわけですね。だけどどうもそこら辺に何かの詰まりがあって、でその詰まりを取らない限りビタンさんが現れない。じゃあつまりはどうやって取ったらいいのって言ったら、その背骨の7つのチャクラ、があって、まあ、エネルギーの集約点ですね、尾低骨、丹田、お腹のあたりですね、みぞおちのあたりね、それから心臓のあたりね、それから喉があって額のあたりで頭の頭頂ですね、でその7つの場所にはそれぞれ音程の違うオウムがある。だんだんと音程が上がっていく、でそのそれぞれに合った音程のオウムを3回唱えること、それぞれのチャクラに揺さぶりがかかる、ね、でそれで、エネルギーが通るようになって、でそれが微細なビタンさんの、生じるきっかけになる、ね、だからワンダーメソッドのまあちょっと弱点っていうのがビタンさんが出ない限りどうにもならなくて、ビタンさんはどうやって出るの、まあその前にもちろんね あの無条件降伏とかいろいろあるんだけどもね、あのだけどもっと直接的に、この、ここを刺激を与えることでビタンさんのが出るきっかけになる、ね、いう話ですね。でそれをあのリータさんは、自分のヨガクラスの中で散々、オウム行ってリータさんのヨガクラスの特徴はオウムとかアウアオウとねをアーサの中に入れていくっていうのが特徴で、でもう最近はちょっとオンラインなんですけども、去年はねあの結構一方案から大量にあの名古屋へヨガクラスを受けに行って、それでみんなが本当に不思議があったのは、もうアーサナをやってる最中に心がヨガ状態、あの瞑想状態に入っていく、これなぜな、どこに秘密があるのって言ったら、どうもこのオウムではないのかっていうね、そのあたりまで分かってたんだけども、まあ、ついに今回その謎が解けてくるというか、まあそのリタさんのヨガのエッセンスがね全部この、オウムチャクラ瞑想の中に入っている、ね、でそうすると本当に、オウムチャクラ瞑想はもうそれだけを中心にあるし、リタさんのヨガクラスは、まあ、それをアサナと、ね、組み入れてやっているっていうことですね。1時間50分ぐらいでかけてね、なので、それによってビタンさんが出る体になる、でそれが、新しい体、透明な体、そしてそれが新しい意識、大仏としての意識への道筋になる。だからゴールが分かっていて、そのゴールへ来るためにどの道を通ったらいいのか、そしてどの道が工事中であの今通れないようになってるか、この通れないようになってるのをどうやって通れるようにするかっていうね、そういうもう最初は結論から出発してるから早いんですね。そうじゃなくてさ、今からあのオウムって言おうってね、どっからオウムって言うことか、オウムって言うことでどっか行くぞって言ったって、それは無理で、あの最初から行く場所を分かっているから、でこの場所へ行くために逆算して全部を計算している、で逆算してここのとこが弱いからここを補強するものとしてのオウムチャクラ瞑想ですね。なのでここはねちょっと私も手が回ってなかったんで、大体もうワンダーメソッドほぼ完成してるんだけども、ここの部分がねちょっと弱かったかなと思ってますね。それを、今回あの補強できてたんではないかなと思いますね。まだねちょっと2回しかやってないので、これちょっとあのみんなで何回か今晩もやりますけどもやって、私自身も個人的にやって、でその先どういうふうに、このチャクラが活性化するのかっていうことをね、みんなのたくさんの経験をね、これから多分いろいろ受けてくると思いますからね。ポッドキャストね聞いてる方興味持ったら、配信が間もなく始まりますので、それで聞いてみてくださいね。やり方まあ分かんなかったら、まあ、一方案来てみんなと一緒にやるのが早いと思いますよ本当に、ね、はい。でこれをすれば、1995年に止まった針は動き始めます、仏教の針もヨガの針も、ね、あのだから1995年どれほど我々がダメージを受けたのかということをもう一回認識しましょうよ、ね。これは日本国民全体がです、ね、あの仏教教団ヨガあのヨガクラスねヨガの業界の人たちだけじゃなくて、ね、そのためにあなたはもう何も最終解脱とか何も信じない人間になっちゃったんでしょうってね、そういう話になるね。だからそれをもう一回ガチでねやる。 ことができたらいいのではないかなと思いますね。はい、御嶽山接心は今年はこれで終わりです。明日までやりますけどね。この後11月にちょっとね、いろいろいろんなことがあって、普段はインド行ってるんだけども、久しぶりに11月目いっぱい日本にいるのは本当に何年ぶりかですね。ものすごい久しぶりですよ。十何年ぶりぐらいですかね。でちょっとね、いろいろあるんですよ。11月はいろんな行事がね、それはまたおいおい発表していきますけども、で12月にね、ホワイトクリスマスを福島のゆるりで迎えると思います。ガチのおかみさんが大歓迎してくれますからねそこで、ちょっとね、もう大雪ですから、雪降ってるはずですから、もうその途中で出入りとか無理なんで、がっちりと、24日の日に猪苗代駅で集まって、でそのままゆるりまで行って、で28かな、月曜日ぐらいに4泊5日でね、がっちりとやりたいと思います。温泉でね、暖房が入ってますのでね、そんな寒いことはないですから、はずなんですけどね、寒かったとしかたね、まあ大丈夫なはずですからね、ホワイトクリスマスを福島の温泉で瞑想しながら迎えたい人はぜひぜひね、まあもう告知はもちろん12月に入ってからですけどね、注目しておいてください、ね、はい。じゃあ今日はね、25年前の針ようやく進めたんじゃないかなと思いますね。もういいでしょう、ね、もう25年間日本人全体がみんな苦しんだんだから、ね、もういいかと思います。はい、じゃあね、四条無辺誓願の4で終わりにします。
四条無辺誓願土煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道無常誓願成無常誓願。